こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。AI レディコモース、AI 時代に適応する大企業コマースモデルは、AI の普及によって変化するコマース事業の競争条件を、大企業の事業構造、システム構造、DX 推進体制の観点から整理するビジネス書です。著者の花岡博明は、スッパスチューディオの経営とプロダクト開発に携わり、イフォースを通じたコマース DX の実務経験を背景にしています。本書の中心テーマは、AI を単なる業務効率化ツールとして導入するのではなく、購買体験、データ活用、基幹システム、組織運営を AI が機能する形へ作り変える必要性です。特に大企業では、既存システム、部門分断、意思決定の遅さが AI 活用の障害になりやすいため、AI レディなコマースモデルへの移行が競争力を左右すると位置づけています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、顧客が商品を探す時代から AI に提案されて買う時代への転換。本書の出発点は、AI レコメンドの発達によってコマースにおける購買行動の前提が変わるという認識です。従来の EC は顧客が検索し、比較し、商品ページを確認して購入する流れを中心に設計されてきました。しかし AI が顧客の思考、購入履歴、行動データ、文脈情報をもとに提案精度を高めると、企業側は商品を並べるだけでは不十分になります。重要になるのは、顧客が何を探しているかを待つのではなく、どのタイミングで何を提案すべきかを判断できるデータ基盤と体験設計です。この変化は UI や広告運用の改善にとどまらず、商品企画、在庫管理、 CRM、 継続購入施策にも波及します。大企業にとっては、既存の販売チャンネルごとに分断された顧客理解を統合し、 AI が提案可能な状態に整えることが競争上の前提になります。次に、 DX や AI 活用の失敗要因を事業構造の問題として捉える視点。本書が特徴的なのは、DX や AI 活用の失敗を人材不足や技術選定だけに還元せず、事業の構造に原因を求める点です。AI を導入してもデータが部門ごとに分断され、業務プロセスが紙や個別システムに依存し、意思決定が遅いまであれば、AI は限定的な分析や自動化にしか使えません。つまり、AI の成果はアルゴリズムの性能だけでなく、AI が参照できるデータの質、業務へ反映する権限設計、改善を継続できる組織体制に左右されます。大企業では、既存事業の収益構造や過去のシステム投資が大きいため、表面的なツール導入で変革を進めようとすると、既存の制約に吸収されやすい。本書は AI 時代のコマース変革を成功させるには、販売マーケティング、物流システム、経営管理を個別最適から全体最適へ組み替える必要があると示しています。さらに、AI レディなシステムアーキテクチャが競争力の土台になる AI レディという考え方は、本書の中核的な技術系テーマです。AI を活用できる企業は、単に生成 AI ツールを導入している企業ではなく、データが取得され、統合され、分析され、業務へ戻される流れをシステムとして持っています。大企業のコマースでは、基幹システム、EC、POS、CRM、在庫、広告管理などが複雑に絡み合い、変更のたびに大規模な調整が必要になることがあります。この状態では、市場変化や AI の進化に素早く対応できません。本書が重視する AI レディなアーキテクチャは、データ連携、API 活用、モジュール化、拡張性を備え、事業側の仮説検証を妨げない仕組みです。AI 手活用の導入後の学習と改善の速度に依存するため、システムは一度作って終わりではなく、継続的に変化できる設計である必要があります。そして、ニューノーマル SI とアジャイル DX による大企業変革の進め方。本書は大企業の DX を進める方法として、従来型の一括政府的なシステム開発だけでは限界があると捉えています。市場や顧客行動が短期間で変わる AI 時代には、最初に詳細要件を固定し、長期開発後にリリースする方式では、完成時点で前提が古くなる可能性があります。そこで重要になるのが、事業部門、システム部門、外部パートナーが継続的に連携し、小さく作り、検証し、改善するアジャイル DX です。ニューノーマル SI とは、単なる受託開発ではなく、事業成果に向けてシステムと業務を同時に変える支援の在り方と理解できます。大企業ではガバナンスやセキュリティも不可欠なため、スピードだけを優先するのではなく、標準化された基盤と柔軟な開発運用を両立させる必要があります。本書はその実務的な接点を論じています。最後に、エクフォースの実務知見を背景にした次世代コマース戦略。本書は理論だけでなく、スッパスチューディオとエクフォースのコマース領域での実務経験を背景にしている点が差別化要素です。公開情報ではエクフォースは累積流通総額約1000億円規模の実績を持つつ EC プラットフォームとして紹介されており、本書もその経験から大企業のコマース変革を論じています。 D2C や EC の現場では、顧客データ、購入動線、定期購入、広告効果、商品改善が密接に結びつきます。 AI 時代にはこれらを個別策ではなく継続的に学習する事業システムとして扱うことが重要になります。大企業はブランド力、顧客基盤、資本力を持つ一方で既存チャンネルや組織階層が変革を遅らせることがあります。本書はそうした企業がスタートアップ的な俊敏性をそのまま模倣するのではなく自社の規模と統制を前提に AI 対応型のコマース運営へ移行する道筋を示しています。結論として本書は EC や D2C の担当者だけでなく大企業の経営層、DX 推進責任者、情報システム部門、マーケティング責任者に適した一冊です。特に AI 導入を検討しているものの POC で止まる、部門横断が進まない、既存システムが重く改善が遅いといった課題を抱える企業にとって有益です。実務上の利点は AI を個別ツールとしてではなく顧客体験、データ、業務プロセス、システム基盤を含む事業モデル全体の問題として捉え直せることにあります。類書には生成 AI 活用法や EC マーケティング施策を解説する本が多くありますが本書は大企業の構造的制約とコマース事業のシステム設計に焦点を置いている点で位置づけが異なります。 AI 時代の競争優位は単発の施策ではなく変化に適応し続ける構造から生まれるという視点を得られることが本書の実践的な価値です。ご支援いただける場合は花岡博明ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。